ああ、やっぱりいたの？あ、ごめん、俺今さ、飯作ってるから。ごめん、ちょっと手離せない。おーい、高松？いえ、ごめん、ごめん、今行けないって。飯作ってるから。おーい、高松。単調にそんな風に繰り返すばかり。仕方ねえな。なんだよ。今飯作って言ってんじゃんよ。包丁を持ったまま仕方なく優くんの部屋を訪ねる。ガチャッとドアを開けて。何？あれ？確かに自分を呼んでいたはずの優くんの姿がない。あれ？おかしいな。今確かに呼んでいたなと思いながら、中に入ろうとした時です。ドンと背中からものすごい力で突かれた。危ねっとバランスを崩して、そのまま前のめりに高松さんが倒れ込んだ。あっと思って必死に腕で体を支えましたが、ああ、全身氷水浴びせられたようにピシャーと凍りついた。それもそのはず。慌てて手をついた時に、片手に持っておりました包丁の刃が、自分の顔、あと数センチという位置。もう少し勢いがついていれば、おそらくそのまま、包丁が顔面に突き刺さっていたでしょう。危ねえ。なんだ今の？と振り返ると、そこには両手を前に突き出した形で優くんが立って、ニタニタと不気味な笑顔を浮かべている。今自分の背中をついたのは優くん。どういうこと？そう思ったとき、ユウくんの後ろに何か見えた。ついに見た。あろうことか、ユウくんの背後には、ぐしゃぐしゃに顔面の潰れた、あの女が蛇のようにしてまとわりついている。ユウくんが浮かべている、笑顔よりもなお一層闇の深い、何とも言えない表情でニヤニヤと笑っている感じが伝わってきた。あ、この女だ。ユウは死んじゃったってのに、その死んだユウにまだ取り付いている。走馬灯のようにこの一ヶ月間の出来事が頭によみがえる。バイクでバランスを崩した時も、車道に出てトラックに轢かれそうになった時も、そこに優くんの姿があった。あの時もこの時も、優くんが自分を守ってくれていると思っていたがそうじゃない。どうやら優くんは死してなおその女に取り憑かれていて、操られている。助けてくれていたのじゃない。自分を向こうの世界に連れて行こうとしているんだ。今、魂だけになっている大の親友を。まだこの女は、そう思った瞬間、高松さん。ユウ！お前何してんだよ！と、力の限りに叫んだ。自分の叫び声がワンッと部屋に響いたとき、空気が一変して、ユウくんもふつっと元の表情に戻った。その時すでに後ろにまとわりついていた女の姿はかき消えていた。ユウ。震える声で高松さんがそう呼びかけた時、